島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の増山恵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。富岡町からのお知らせです。いわき平交流サロンの行事についてお知らせいたします。いわき平交流サロンでは様々な行事を予定いたしております。11月の予定は15日午前10時30分から童謡・唱歌・ウクレレ、17日は午前10時30分から足湯、27日は午後1時30分からゆる体操を行います。詳しくはいわき平交流サロン 050-3608-2864 までお問い合わせください。以上、富岡町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は11月2日に株式会社アイズインターナショナルスイミングスクールが主催で行われたロンドンオリンピック銅メダリストの立石諒選手による講演会水泳教室で取材してきました。復興支援イベントとして行われたこのイベント、会場にはたくさんの子どもたちと保護者の方々が参加されていました。イベントを企画された株式会社アイズインターナショナルスイミングスクールの白井由美さんにお話を伺いました。まずこの講演会、そして水泳教室を開催したきっかけを教えてください。
はい、震災のあと1年間会津地区では外のプールが使えなかったということがありまして、水泳部の子も練習の回数が減り、普通の学校の授業でも水泳ができないという状況の中でも、会津のジュニアスイマーたちが一生懸命頑張ってたくさんの全国大会に出ることができたことをとてもけなげに思いまして、その子たちがもっともっと上を目指していけるようにトップのアスリートと触れ合うことで成長してほしいなと思って企画しました。
実際このアイズインターナショナルスイミングスクールには避難されてきている子どもたちとかは参加されたりはされていますか？
はい、震災の後やはり避難されてきているお子様たちの入会も多くなっております。大熊町の方もそうですし、大熊町の方以外でも郡山や福島、相馬からいらしている子どもたちもたくさんいます。
今日は何人の子どもたちが参加されているんですか？
今日は合計で220名の参加をいただいております。うちの子どもたちだけに限らず、会津地区の水泳のレベルがアップするといいなと思いまして、会津地区全体、三郷の子どもも猪苗代の子どももうちの子どもも他のクラブさんの子どももいろんなところから来ています。
それでは講演会、そして現在今行っています水泳教室を終えての感想をお願いいたします。
子どもたちがとても楽しそうに立石選手と触れ合ってくれてとても良かったなと思います。立石選手の方からも、ね、優しい言葉をかけてもらっている子どもも多くいたので今後そのことを胸にどんどんどんどん成長していってほしいなと思います。
この講演会と水泳教室で子どもたちにはどんなことを感じ取ってほしいですか。
どんなに辛いことや大変なことがあっても諦めないで一生懸命頑張っていれば自分の夢は必ず達成できるんだということに少しでも気がついてもらえたらいいなと思いました。
はい、ありがとうございました。そしてロンドンオリンピックで200メートル平泳ぎで銅メダルに輝いた立石諒選手にお話を伺いました。まずこの復興支援イベントとして今日会津へ来ていただきましたがこれまでにも被災地などへは足を運ばれたりはされましたか。
そうですね、福島は、2回ぐらい行きましたね、はい、
他に岩手だったりそちらの方とかはいか
に、そっちはまだちょっと行ってないんですけど、まあ、これから行きたいなとは思ってます、はい。
そうですね、震災があってからロンドンオリンピックがありましたけれどやっぱりそんな思いも背負っての出場というのも少しはありましたか。
そうですね、やっぱりこっちに昔教わってたコーチとかいるし友達も住んでるのでやっぱいろんな声かけてもらってやっぱ少しでもこう水泳を見てもらって元気になってもらえたらなという気持ちはやっぱりロンドンに持ってってやってました。
実際こう銅メダルを取られたことによって震災後の日本を元気づけられたなと思うようなことはちょっとありましたか。
あんまないんですけど、まあ、こうやって福島まで来て、まあ、ちょっとずつでもいいから水泳教室をやってそういった活動に少しでもプラスになったらいいなと思ってます。
今日の講演会そしてこれから水泳教室が行われますけれど子どもたちに何を伝えたいですか。
まあ、やっぱ水泳好きになってほしいなと思ってます、はい。
それでは今後の目標を教えてください。
今後はですかね、今後はね、なんだろう、まあ今後は、まあ、ちょっと練習これからしっかり頑張って来年に向けてちょっとトレーニングしたいと思ってます、はい。
そして最後にでは4歳から小学4年生までこの福島の郡山に暮らされていたということで最後に福島の子どもたちへメッセージをお願いいたします。
そうですね、まあ、夢を諦めないということと、まあ、あとは一日一日大切に生きてほしいです、
はい、はい、ありがとうございました。
参加された子どもたちにも感想を伺いました。
方から参加ということで、はい、今日の感想をお願いいたします。
会津インターに所属している遠藤雄平です。今日は本当に遠いところから立石選手が来てくれて本当にとても嬉しかったです。やっぱりこういう貴重な体験は人生を通しても数少ないと思うのでこの経験を生かして今後の生活に役立てていきたいと思います。
熊町小4年川切熊です。今日立石諒選手にいる平泳ぎを教わったのが楽しかったです。
これからこう水泳への取り組む気持ちも何か変わりますか。
はい、
立石諒選手こう諦めない心が大事とか言ってたけどやっぱりそういうこともこう心に染みましたか。
はい、
はい、大熊の子、ね、学校に行ってこのことをちょっと自慢したいなって思います。
はい、待ってろよみんな。
はい、ありがとうございました。
大野小学校5年の中野彩人です。
今日の感想どうでしたか。
とても楽しくてためになるし今後の水泳にも生かしていきたいです。
で大熊の子どもたち最後に呼ばれてお話ししたけどどんなお話したんですか。
いろいろ
いろいろ。はい、じゃあこれからもね水泳ますます頑張ってね。
はい、
はい、ありがとうございます。
熊町小5年の鈴木凛香です。
今日の感想どうでしたか。
いろいろなことを教えてもらったし自分の役にも立ってました。
やっぱり学校の友達に立石諒選手と泳いだよってちょっと自慢したいかな。
はい、いろいろと教えたいです。
はい、ありがとうございました。
立石選手は子どもたちに諦めないことの大切さそして何より周りに感謝をすることの大切さを伝えていました。そんな立石選手の思いはきっと参加したこれからたくさんの夢が広がっている子どもたちの心に残ったんではないでしょうか。本日は 株式会社アイズインターナショナルスイミングスクールが主催で行われたロンドンオリンピック銅メダリストの立石諒選手による講演会水泳教室の様子をお送りいたしました。お相手は FM 北方パーソナリティ増山恵里でした。
福島トヨタスペシャルサンクスデイズ期間中だけの特別金利、新車5000円でプレミアムギフトをプレゼント、さらに抽選で旅行券が当たるダブルチャンス、オイル交換も認定中古車 T バリューもお得な9日間、福島トヨタスペシャルサンクスデイズ開催中。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。